メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は前半に、前回に続き僕の親子関係の移り変わりについてお話しします。後半はリスナーさんからの質問にお答えしていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の谷放送局大阪スタジオよりお送りします。それでは、本編入っていきます。前回の続きですね。そうですね、今一番下の子が中学3年生で、今年の4月に、高校受験迎えるみたいな、そういうところで終わったと思うんですね。はい。でそこで高校に行くだけが、道じゃないよとかね、それね、高校入らなくてもそれなりの、生き方があるよみたいな話をしてきました。でですね、実は四男坊、なかなか学校に行ってなくってですね、出席日数がやべえみたいな感じだったんですけど、面接を3回重ねまして、推薦をもらえることができましてですね、ほっとはしているんですけども、その条件として、出席をしましょうっていうところですね。1年生から3年生の2学期まですごくこう休みがちだったんですね。でその状況じゃ推薦あげられませんっていう話だったんですね。でそこから面接を重ねまして、担任の先生がすごくこう応援してくれてですね、3学期、休まずに来るっていう条件のもとに推薦出しますっていうふうにこう言ってくれてですね、それで四男も頑張って、まだ学校始まったばかりですけども、行ってます。でちょうどこう面接の、そうですね、2回目終わってぐらいからかな、そのとそういう時にちょっと親子でマジ話をしましてですね、息子は、俺は、一生懸命やろうとしているんだね、だけどその変化が見えづらいんだみたいな話をこう、泣きそうになりながらこう訴えられてですね、はい。でそれをこうね、ただただこう親として見てるだけなので、子供自身がね、こう頑張ってるのかどうかっていうのはすごく分かりにくかったんですけども、子供からそういうふうにこう言われてですね、で起きようとしているんだけども起きれないっていうね、起立性なんとかっていうね、その病名が最近ついたんですけど、どうやらその可能性があるみたいな話なんですね。で偶然にですね、その僕の同級生のお友達がいるんですけども、その方もですね、実はいつって言ったかな、中学生ぐらいの時に同じようにこう学校に行けなくなって、朝起きれなくなってっていう話をこうしてもらってですね、その時の話を聞くと、内臓の成長と骨の成長が追いついてないというか、こうバランスが取れてないみたいな、なんかそういう状況でその起きれなくなるみたいなことが起こるらしいんですね、どうも。でそういうのもこうあったり、そういう話も聞いたりすると、子供は子供でこう頑張ってたんだなっていうことがこう分かってですね、なんとか、協力してあげようと思ってですね、 子供がこう寝ている部屋まで行って、それでじっくり起こすみたいなね、うん、怒鳴ったりとか、こう無理やり体揺らしてとか、あとこう体を無理やり起こして起こすみたいな感じではなく、こう徐々にこう話しかけながら子供がこう徐々に目を覚ましていくみたいなところで、こう、気持ちよく目覚められるようにするっていう、こうサポートをこう始めました。うん、これまではね、その部屋の外からこう子供の名前をこう叫ぶみたいなね、その叫び声で起こすみたいなパターンだったんですけど、息子にしてみるとそれがすごく嫌だったみたいです。うん、なんかこう朝一から怒鳴られるみたいなね、うん、それが嫌で、こうなんていうかな、こう耳を塞ごうとする結果、起きようと思ったのに起きれないっていう日もあったようです、どうもね。うん、でそういうところから声で起こすんじゃなくて、こう実際にその息子の部屋まで行って起こすっていうような感じに、僕たちも、方法を変えましたね。そうやって、そのなんていうかな、思い込みとかですよね、その親とかの思い込みで、子供見ちゃうと、その一面しか見えなかったりするので、うん、実際のその子供の思ってることであったりとか、ね、そういうことがこう分からなくなってしまうことが多々ありますので、ね、僕もだいぶ、子供の言うことを聞いてるつもりだったんですけども、うん、そこのところはまだまだ分からなかったので、反省をしてですね、さらにコミュニケーションを取るようにしています。はい、こんな感じで、四男の、なんていうかな、トラブルではないですね。うん、ちょっとこう、四男の、こう、入れ違いです。行き違いっていうのかな。うん。それがこう、解消されてきたなっていうところがありました。ね、すごくこう、直近だったので、いいタイミングだなと思ってちょっと話させてもらいました。はい、それでですね、話がちょっと変わって、そうですね、今、四男と三男が年子なので、今三男が、高校1年生なんですね。それで、三男が高校進学するときにはですね、推薦をもらわないっていう時にまだ進路が決まってなかったんですね。うん、その当時息子は中学校の時はサッカー部だったんですね。で高校に行ってもサッカーをするのか何をするのか何も決まってなくてですね、で勉強で行くのか部活で選ぶのかみたいなところですごくこう悩んだ時期があったんですね。うん、で推薦入試だとその小論文と面接みたいな感じなんですよ、うちの地元は。で、その勉強をしてもしも推薦に落ちたら、一般でこう、ご教科を、受けないといけなくなるので、それはちょっと無理だみたいなね、そういう判断だったんです。三男の時はなので、推薦は受けずに、どうしようかみたいな感じでこうギリギリまで悩んでました、三男の場合は。で、結果、そうですね、次男、その一つ上の次男が、空手で大学に進んだんですね。で、三男もどうやら大学には行きたいと。だけど、勉強はしたくないと。そういう、こう、感じなので。で、三男も、小学校の5年生ぐらいの時までは空手をやってたので、それでも、戦績は結構良くってですね、流派の大会とかでは、 あの全国大会で1位になったりとかしたこともあったので、それなりに、やれるかなっていうのがあったみたいでですね、あの次男が行ってた高校に、行って、でそこで空手やって大学行くみたいなのを、もうほんと直前ですね、あの、志望校を選ぶもう、その書類を提出する期限ギリギリに決めるみたいな、なんかそんな感じの進路の決め方でした。うん、まあ、それでその三男は、こういうことを言っていいのかどうか分かんないんですけど、その入試の当日に、当日じゃないな、ちょっと前かな、にあの定員割れが発覚してですねあのそこまでこう勉強しなくてもよかったという超ラッキーなやつだったんですよね。なのでこうまともに受験勉強せずに高校行ってしまってるんですけど、はい、でそれでまあ今高校で空手やってますけど、どれぐらいかな、 4、5年、4年ぐらいのブランクがあったんですけど、まあ、それをこう感じさせないぐらいの動きを今して、2年生と1年生で、試合に出るメンバーがこう組まれるんですけども、あのそのメンバーに入ってですね、近畿大会に出場したりしてました。うん、でそういうのをこうね、観客席からこう見てるとやっぱり微笑ましいというのがね、誇らしいというのか、うん、よくここまでやって、いや、あの持ち返したなみたいなね、うん、そんな風にこう思ったりしてました。はい、うん、そんな感じで子供もそれぞれその子その子によってその考え方とか行動の仕方とかね、そういうのが全然違かったりするので、うん、それにこう合わせられるように親がね、臨機応変にというのか、その子に合わせて、言葉使ったりとか行動してあげたりとかサポートしてあげたりとかっていうことができるようになると、親子関係良好になっていきます。はい、うん、ね、そんな感じでこう親がどれだけ変われるかだと思います。うん、どうしてもね、その学校の成績とか部活の成績とかね、あと、ね、誰々ちゃんより誰々くんより上にいてほしいとかね、成績よくて、その子たちよりも成績よくいてほしいとかね、そういうことがこうただ聞こえてきます。うん、でそういうのをし続けてると、大人になって社会人になって会社入って仕事してる時に、なんていうのかな、こう、視界が狭くなってしまうというのかな、なんかそういう傾向にあるような気がします。僕のところに来てくれる、生徒さん、クライアントさんの中にやっぱりその勉強はできたんですよねみたいなね、勉強はできたんですけど会社続けられなくって困ってますみたいなね、そういう方もおられます。なんかこうすごくこうもったいないなっていうかね、せっかく勉強できるのにこう社会に適応しにくいね、まあ、できないわけではないので、こうなかなかこう自分に合った場所を見つけられないみたいなね、そういう方もおられたりします。ね、そうね、できればそうならないでね、その、視野広く持ってね、いろんなことにチャレンジして、失敗を失敗と思わないような、そういう生き方ができるといいのになーなんて思ったりしたこともありました。はい、そんな感じで、今日はちょっと、息子たちの三男四男のその高校進学の時のお話をさせてもらいました。はい、じゃあここで一度ジングルを挟んで後半へと進んでまいります。 はい、それでは後半いきます。後半はリスナーさんからの、ご質問にお答えしていくんですけども、今日はそうですね、モラハラに関する質問が続いてますね。人間関係でモラハラ気質の人から心を傷つけられた時に早く平常心に戻るコツを教えてほしい、ね、その対処方法、どういうふうにすればいいですかっていう話ですね。うん、そうですね、こうモラハラをする人、まあ何度かハラスメント最近よくありますよね。うん、こう全てのハラスメントにおいてそうなんですけど、そうですね、そこに自分がいる、そのハラスメントを受けてもそこに自分がいる価値があるのかどうかっていうところをちょっとまず先に考えてみてほしいんですね。うん、でそこにどうしてもいないといけないのかっていうところです。うん、そうですね、基本的に言うというか、その多くの会社はこの社員を守るとか言われますけども、実際のところそうじゃなかったりすることが多いです。いろんな人の話を聞いてると、うん、で結局そのハラスメントをしている人の方が仕事ができたりするので、会社はそっちをかばってしまうパターンが多いようです、どうも。うん、なので、それでこう例えばその自分が辞めると会社が困るってすごくこう思われている方が多いんですね、ハラスメント受けられる方って。うん、まあそれだけこう真面目な方たちが多いんですよ。うん、でハラスメントを受け続けるので、どうしてもね、その病んでいくんですけど、でそれをこうどうすれば流せるのか、スルーできるのかっていう話なんですけど、そうですね、スルーすることは、スルーするというのかな、僕がその生徒さんに教えてるのは、同じ土俵に立たないっていうところですね。例えば何があるかな、なんかこう嫌なこと言われた時に、ただただうなずくというのかね、あそうですかみたいな感じで、それに対してなんかこう反論したりとか、その反論っていうのかな、こうただただこう黙ってしまうっていうことも、黙ってしまうことがありがちなのかな、なんですけど、そもそも言い返せないので黙っちゃうんですよね。うん、黙っちゃって、でより攻撃されるっていうパターンが多いので、言い返せることができると一番いいんですよ。うん、そのなんか言われた時にそんなこと言わないでほしいとかね、私はそうじゃありませんとかっていう、こうはっきり言い返せればいいんですけど、言い返せないので言われるんですね。うん、で、そういう方は、なんていうのかな、例えば僕がターゲットだった場合、ね、そのモラハラする人のターゲットが僕だった場合、その僕が例えば、言い返し始めるようになると、別のターゲットを探しに行きます。うん、そういう方は、なんていうのかな、こうハラスメントしやすい人を常に探すので、なんかこいつ変わってきたなって思ったら察知する能力がすごく高いので、それ以上こうなんていうか関わりを持とうとしなくなる可能性が高いです。うん、それでいい反抗し続けるみたいなね、勇気いりますけどね、相当勇気いりますけど、そういうのをやるのもありです。あともうその会社を辞めてしまうっていうね、そういうのもありです。その私が辞めると困るみたいな感じに思われがちですけども、辞めたら辞めたで誰かが穴埋めするので、はい、会社にとってはあまりダメージにならないことの方が多いです。なので僕がちょっとおすすめじゃないですけども、言ったことがあるのは、あえて 忙しい時にやめてあげたらいいよとかっていうね、うん、自分がこういじめられてこう辛い思いしたんだからね、それのまあ腹いせじゃないですけども、繁忙期にやめてやればいいんだよみたいなことを言ったこともあります。うんね、でそれでも結局会社は会社で回そうとするので、うん、いいんですよね。なのでそんな感じで、もう実際物理的にそこから離れるっていうね、うん、まあ、それが一番簡単です。うん、で自分と自分のその性格に合う職場をもう一度探し直すみたいなね。うん、で辞めるって決めてから仕事を続けるとめちゃくちゃ楽になったりします。それはなぜかというと、終わりが見えるからです。うん、何でもそうだと思うんですけど、あともう少しって思ったら頑張れるんですよね、人って不思議なことに。うん、なのでいついつまでに、いついつに辞めるっていうそのね、例えば、1ヶ月前に辞めますっていう報告をすることが多いと思うので、ね、その辞めますっていう、こう会社に報告してからの1ヶ月間っていうのは結構楽だったりします。うん、でそれで、まあ、そういうことももちろんねありだし、もう何もう突然辞めてやるみたいなね、そういうこともありかなと思います。てか僕がそうでした実際。喧嘩して辞めたみたいなね、うん、そんなこともありかなと思います。うん、で気持ちよく去りたいっていうね、そういうのはそこで気持ちよく仕事できた場合は気持ちよく去ればいいんですけど、ね、ハラスメント受けてるってことですから、ね、いじめられてるってことなので、うん、綺麗に辞める必要はないかなと思います。うん、なので辞める、もしくは言い返す、ね、でスルーするっていうのはなかなか難しいと思います。うん、スルーしようとするとすればするほど向こうはこうなんていうかな、こう先回りして逃げられなくするような、なんかそういう行動を取られたりするので、うん、なのでそんな感じで、スルーはしない、立ち向かう、もしくはやめるっていうところかなと思います。はい、次いきます。モラハラキッスの人から傷つけられないようにするためにはどう注意すればいいですかっていうところですけど、でさっきの話の中であった、言い返すってやつですよね。うん、立ち向かうってやつです。うん、そういうハラスメントしてくる人っていうのは、自分より弱い人、何も言わない人をターゲットにすることが多いので、こう言い返されたりとかこう反抗されたりすると途端にこう弱くなったりします。で、別のターゲットを探しに行くので、うん、そうやって、してあげればいいかなと思います。うん、はい、次いきます。次、これもちょっと面白いですね。婚活中で結婚するまでに相手が猫をかぶっていて、モラハラ気質がないかの見抜き方。もう難しいですねこれね。この場合はあれですもんね、その職場の上司とか部下とかではなくね、恋人同士ですからね、これなかなか難しいですね。うん、見抜き方、モラハラの見抜き方、うん、そうですね、価値観のこうすれ違いとかでね、自分の思ってることと違うことがお互いにあったときに、どういう反応されるかですよね。うん、すり合わせようとされる方なのか、お互いの価値観をね、そうなのか、その自分の価値観を押し付けようとされる方なのかで、ちょっとわかるんじゃないかなと思います。うん、そのやっぱ自分の価値観を押し付けようとする方っていうのはどうしてもそういうマウント取ろうとする方なので、うん、それがこう何て言うかな、一つ二つではなく全てにおいてそうなった場合は要注意かなと思います。 ね、やっぱりこう人の中、人なのでやっぱどうしてもそこだけは譲れないっていうのは必ずどこかにあるので、ね、その一つか二つ三つぐらいまではいいと思うんですよ、うん、なんですけども、もうあらゆることに対して、うん、それは違う、これはこうだみたいな感じでこう言われちゃうとちょっとそれは危ないかなと思います。はいですね、次行きましょうか。そうですね、相手の悩みを聞くときの上手な聞き方ありますかっていう話ですけど、ちょっとご質問の質がちょっとこれまでと変わりましたが、そうですね、相手の悩みを聞くときの上手な聞き方としては、こちら側、その相談されてる側の人が、自分が思ってることをあんま言わないことです。うん、その悩みをこう話したい人っていうのはただただ聞いてほしいパターンが多いので、こちら側としてはただうんうんうんってこううなずく感じですね。それでその言われたことに対して批判しないっていうところです。全て受け入れてあげるって感じ、うんうんうんって感じですね。うん、そうなんだ、大変だったねとかね、そんな感じで聞いてあげるといいんですけども、ありがちなのは自分自身の価値観と違かった場合、いやそうじゃないよってこう言ってしまうんですよね。こう反論してしまうというのか、こう諭そうとするみたいな、うん、そういうことすると途端にこう悩みをお話ししたいと思われている方、心をバシャンってこうシャッター閉められます。うん、なのでそうですね、こう全てを受け入れてあげるぐらいの、なんかそういう心の広い対応をしてあげるといいかなって思います。はい、それでは、そろそろエンディングの時間が近づいてきましたので、ジングルを挟んでエンディングへ向かいます。今日も、僕のお話に付き合ってくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージやご質問を受け付けています。こんなこと友達に話せないとか、誰かに話を聞いてほしいとか、あなたの心に秘めた声を聞かせてください。お話ししただけでもあなたの心の中が軽くなります、ね、あなたの心が軽くなることをお手伝いできればと思っていますので、あなたからのメッセージをお待ちしております。次回は今回の続きで、僕の親子関係の移り変わり変化についてお話と、あと、リスナーさんの質問のお答えをしていきます。それでは今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。